9ページ、島村真由子議員。オーガニック給食で有機農業の拡大の一歩を。質問4つ。質問1。オーガニック給食の導入の必要性についてどう考えるか。答弁1。有機農産物や原農薬栽培の野菜を活用した給食は、安全・安心を提供し、環境負荷を低減するものと考えています。現在、学校給食では地産地消を推進しており、今後、市内農業者による有機栽培が拡大し、有機農産物が安定供給されれば、積極的に取り入れたいと考えます。質問2。オーガニック給食推進協議会の立ち上げについての考えは。答弁2。現在、十日町市学校給食地産地消推進委員会があり、市内農業者や栄養教諭、納入業者が参画しています。こうした既存の組織と連携し、有機栽培や原農薬栽培等を広げ、安全・安心な給食の提供を推進していきます。質問3。保育園でもオーガニック食材を取り入れてはどうか。答弁3。市内の保育園等では有機食材を使用しておらず、今後の使用予定もありませんが、国内産や地元産の食材を優先的に取り入れ、安全で多彩な献立を提供するように努めます。質問4。有機食材の販路として、学校給食への納入について市長の考えは。答弁4。意識の高い農業者が使用量の多い学校給食に計画的に食材を納入するなど、地産地消の取り組みの中で、農業者に利益が還元されることは非常に重要だと考えています。質問二つ。質問一。有機農業推進計画は。答弁一。国の環境保全型農業直接支払い制度を活用し、農業所得の向上と特別栽培農産物の拡大を図りつつ、JAS有機農業へステップアップすることが重要であり、JA 魚沼など農業関係団体と連携し、持続可能な農業の推進に取り組みます。質問2。有機農業の情報交換の場はあるか。答弁2。環境保全型農業直接支払い交付金についての説明会の時に、横連携の可能性も含めて情報収集したいと考えています。二次元コードがあります。オーガニック給食マップサイト。全国のオーガニック給食の取り組みが満載。図。12月7日に團十郎で開催されたオーガニックフェスタチラシ。図の説明。新潟オーガニックフェスタ in 十日町のチラシです。野菜の写真や夢見る給食を食べている子どもたち、有機農業をしている人物のイラストがあります。図、終わり。9ページ、鈴木一夫議員。一層地域活性化と市民が主体に向けた事業展開を。質問、大地の芸術祭は事業費の 87% が委託で運営されている。その内訳は、アートフロントギャラリー、総合ディレクター、NPO 里山共同機構で委託総額43億円の大半32億円を占めている。こうしたお金の流れでは地域活性化に結びつかない。説明責任をどう果たすのか。答弁。経済効果は市民にしっかりと還元されるべきだと思います。例えば、土井地の駅前の作品は市内の公務店が作成したものです。世界に誇れる作品であり、北川さんのディレクションを受けて実現したものです。また、最近、 若者が芸術祭とビジネスを絡め、清津峡で土壌や地元のお米を販売するなど、積極的にビジネスを展開している方がおります。芸術祭での人の流れをビジネスチャンスとして活かしてほしいと訴えていくべきと考えています。質問。第8回展総括報告書に、芸術祭を活かすことが困難である集落が顕在化しているとある。地方公共団体として、市民の暮らしに責任を持つ行政として、その姿勢が問われている。答弁。自然や棚田など、残されている資源の価値を再認識し、それらを活かした町づくりに賛同する市民や応援団の方々によって、地域が形成されていくと感じています。例えば、松台に10丁部ある棚田は、FC 越後つまりが管理し、その取り組みを企業が応援しており、そこで収穫したお米を販売したり、株主優待で使うなどの動きがあります。高齢化が進んでいる中でも、若者が新しい価値観を持って地域を支えていく町になれればと考えています。美しい風景や文化を守り、第一の芸術祭の作品群を活かしながら、他にはない人々を引きつけられる地域として選ばれる存在になれるのではないかと思っています。表、第一の芸術祭、第6回展から第8回展、事業費及び委託費。鈴木和夫議員作成。表3つ。1、実行委員会事業費総額 18.9 億円。特定財源 92.7%、一般財源 7.3%。市単独事業費総額 29.7 億円。特定財源 57%、一般財源 43%。 2. 委託費の内訳。 AGF 21億4000万円、総合ディレクター6500万円、 NPO 里山共同機構10億2000万円、合わせて 74.9%。 市内事業所10億8000万円、25.1%。 3. 4施設の建設費、工事費、設計管理、土地代。キナーレ33億1000万円、光の館2億1000万円、能舞台9億3000万円、キョロロ9億4000万円。表、終わり。
10ページ、滝沢茂議員。人口減少問題と冬の課題。投票率を上げるには。質問、人口減少をどう捉えるか。答弁、人口減少対策を市の最重要課題とし、特に子育て支援の充実や移住・定住の促進に力を入れてきました。また、松の山では観光資源を活用し、地域ブランド力を高めて発信することが肝要であり、今後も選ばれて住み継がれる町を目指し、取り組んでいきます。質問、1、物価上昇を踏まえ、要援護世帯、除排雪援助事業での融雪屋根に対する灯油補助の引き上げを。答弁、1、令和3年度に、多設区域を新たに設定し、助成額を5000円増額しました。また、近年では物価高騰対策として給付金支給を行っており、制度の見直しは当面予定していません。質問2、当期集落保安要員の待遇改善を。答弁2、作業単価は物価高や人件費を考慮し、毎年改定しており、地域に合わせて活用できる集落支援制度も活用していただくよう、引き続き周知に努めます。質問3、福祉灯油の制度化を望むがいかがか。答弁3、 令和3年から5年度に県と連携し物価高騰対策として灯油購入費を助成、時勢に応じた緊急対策として今党は政府の総合経済対策を踏まえ対応予定です。質問1、投票率を上げる対策は。答弁1、令和3年4月の市長市議会議員選挙から現在の57投票所とし、地元との協議で統合により離れた投票所へは移動支援を実施しています。十日町、川西、中里地域では公共交通に委託、松台地域では市営バスを臨時運行しています。松の山地域においては移動支援の要望がなかったため実施はしておりません。質問丸2、2階に投票所があり投票に行きたくないという声があるが改善できないか。答弁丸2、建物の1階が狭いため2階に設置している投票所があります。投票日に投票できない場合は期日前投票が可能です。今後改善要望を伺いながら対策を検討します。写真、冬の暮らしを地域で支え行政が守る。写真の説明、高い雪の壁の向こうに屋根にたくさんの雪が積もった家が映っています。その背後に林があります。写真終わり。10ページ、山賀雄平議員、空き家と廃校の利活用について。質問、空き家バンクの取り組みに関わるミッション型地域おこし協力隊の活動状況は。答弁、今年度からミッション型地域おこし協力隊を1名任用し、空き家に関する相談対応や物件調査、情報発信を行っています。また、移住コンシェルジュと連携し、スムーズな相談対応を実施。令和6年11月末時点で、新規登録物件13件、制約物件8件となり、昨年度実績に相当する成果となっています。質問、空き家の利活用の面から、民泊・宿泊サービスを提供する企業と地域協定を結んではどうか。答弁、これまで市内においてサービス提供企業と連携する宿泊施設に広がりがありませんでした。市としては空き家バンク制度の利用促進を図るため、ミッション型地域おこし協力隊による空き家の利活用に取り組んでおりますが、今後はサービス提供企業との地域協定も含めて、必要に応じて民間のノウハウも活用していきます。質問、廃校を地域資源として活用するために、1、市の施策は。答弁、1、閉校後は積極的に利活用を進めており、民間企業への売却や貸し出しで工場として再生され雇用を生み出したり、冬のキャンプ施設として人気を博したりしています。また、大地の芸術祭の作品として、絵本と木の実の美術館や、布川キャンパス、清津倉庫美術館などに再生され、地域に賑わいを生んでいます。その他、地域集会所や作業場など、何らかの形で利活用されています。なお、利活用の見込みがない施設は順次解体・撤去を進めています。質問2、小中学生の意見を聞く場を設けてはどうか。答弁2、学区再編については大人が責任を持って考え方を示した上で、子どもたちに関わってもらい、より良いものにしていくことが最善の方法と考えます。写真、写真の説明、新潟県十日町市空き家バンクと大きく記載された紹介パンフレットの写真です。売却、賃貸、物件募集などの文字が大きく書かれ、その下に十日町空き家バンクとしてホームページ紹介の枠が作ってあります。二次元コードも印刷されています。写真終わり。 11ページ、福崎哲也議員、上沼道、主導高山水沢線のほか、空き家対策について。質問、上越魚沼地域振興快速道路と高山水沢線の進捗状況について伺います。答弁、上沼道十日町道路は平成31年に事業化され、令和4年に中心杭打ち式が行われました。現在、道路設計、地質調査、用地買収が進み、用地買収の合意調印式も行われました。八ヶ峠道路では、関越自動車道を下にボックスカルバートを築造中で、関越道に直結する区間の整備にかなりの時間を費やしていますが、早期開通を望んでいます。上沼道の早期開通に向け、関係機関に繰り返し要望していきます。市道高山水沢線は、十日町道路へのアクセスや、市内交通ネットワークの強化に重要な路線であると考えます。これまでに詳細設計や橋梁設計が完了し、起点部では用地買収と物件保証も一部完了しています。今年度は起点部の盛り土工事や用地買収を進め、令和10年度の警察新庁舎の完成に合わせて付近道路を完成予定です。国や県と連携し、全線開通を目指します。質問、十日町インター周辺の開発構想について、道の駅整備以外の構想はあるのか伺います。答弁、インター周辺に様々な機能を集積するのではなく、交通アクセスの優位性を最大限活用し、市内に点在する魅力ある資源と連携して、市全体の活力向上を図っていきます。質問、十日町市内における空き家約810件のうち、管理不適切な空き家約180件ある現状をどう考えるか伺います。答弁、空き家は所有者皆様の持ち物であり、ご自身での管理が必要と考えている方が大方だと思います。しかし、想定外の家族状況の変化により、対応が後手になったことが実態だと思います。民間組織とも連携し、福祉的サイドからのアプローチなど、市民の皆様への啓発活動を行う必要があると思います。写真2枚。1. 上沼道十日町インター周辺イメージ。写真の説明。上空から撮影されたインター周辺の写真です。2. 市内の空き家解体の様子。写真の説明。3枚の写真がセットで貼られています。解体工事の様子を外観から撮影されたもの。その次はその建物を解体工事中に内側から撮影したもの、そして最後に廃材収集の様子を示しています。写真終わり。